皆様おはようございます。
おはようございます。
本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日は11月2日で、普通の暦では今年はまだ11月12月と2ヶ月ありますが、教会暦の暦では今年最後の月で、11月30日から大降雪、新しい年が始まります。今日の聖書箇所は、先ほど朗読していただきました通り、ルカの福音書19章の始めですが、同じ19章でイエス様はロバに乗ってエルサレムに入城されますので、今日の箇所はエルサレムに向かう旅の終わり近くであり、イエス様の教えも大詰めであり、今日の箇所はイエス様が一人の人間を救われている場面です。エルサレムに行こうと御顔をまっすぐに向けられた9章から今日の19章までの間、イエス様は救いについて人に教えられながらエルサレムに向かわれますが、これまでのところを少し振り返りますと、自分が正しいと信じていた律法の専門家に、良きサマリア人の話で、隣人を愛するという律法の一番大切なことが守られていないことに気づかせ、悔い改めへと導かれました。また見失った羊、なくした銀貨、放蕩息子の例え話で、神様から離れていたもの、失われたものを神様は見捨てられることはなく、見つけ出され救われることを示されました。また神の国がいつ来るのかとパリサイ人に尋ねられたとき、神の国はイエス様がこの地上に来られたことによってもう来ていること、さらにこれからも来るものであることを教えられました。神の国が来るためにイエス様は十字架で苦しみを受けなければならないこと、時代に捨てられなければならないこと、そして患難の後もう一度この世に来られることによって神の国が来ることを教えられました。そして今日のザーカイの出来事の前、イエス様は道端で物乞いをしていた盲人をそばに寄せられ、目を開かれ救われたのです。その後この人は神をあがめ、イエス様についていきました。盲人であったこの人もザーカイも、どちらもイエス様が近づかれ憐れみを受け大喜びしています。こうしてイエス様は教えと御業によって失われた人を探され、救いに導かれていきます。失われた人といいますのは、罪ある者、神様との関係を断たれた私たちすべてであり、一人として例外はありません。でもこの世の中、人間は人を選び、道端で物乞いをしていた盲人、ザーカイのような主税人は自分たちから切り離します。 神様はそうではなく、むしろ社会的に見放された者、弱い者、孤独な人に目を留められます。人から見捨てられ、神様からも離れていた者は、迷子の羊のようにさまよい、不安と恐怖に怯えています。その人たちをイエス様は探し、見つけ出され、救ってくださいます。今日の箇所はわずか10節でわかりやすく、微笑ましいところですが、その中でも人の罪のことが、またイエス様による救いが書かれてあります。そしてイエス様の憐れみと優しさがよく感じ取れるところです。私たちは教えや教理だけではなく、イエス様のお人柄、ご人格から慰めや喜びをいただきます。イエス様とザーカイがあったのはエリコという町です。エルサレムからそう遠く離れていないところです。交通の要であり、税関所があり、主税人にとって格好の稼ぎ場所でした。そのようなところでザーカイは主税人の頭をしていました。主税人の頭は主税人の監督者であり元締めです。当時イスラエルはローマの支配下にあり、ローマ人は自分たちが直接税金を徴収することはしないで、取り立てを請け負ったユダヤ人、それが主税人ですが、それを通して税金を取り立てていました。主税人はローマとの取り決め以上にお金を搾取し、それを自分たちのものとしていました。ザーカイはその主税人の頭で大変なお金持ちであり、また人から騙し取ってもいました。ユダヤ人を苦しめるローマ人の手下となり、法外な上乗せをして人からお金を搾取し、お金持ちになった主税人ですから、聖書の中でも罪人と主税人はよく並びかかれ、悪いものの代表者です。ですからザーカイは罪人であるとともに嫌われ者であり、憎まれ軽蔑されていたのでしょう。お金持ちであっても人から無視され、共同社会からはのけ者にされた孤独な人であり、この世においても見捨てられたものでした。そのザーカイはイエス様の噂をかねてより聞いていたのだと思います。イエス様がエリコに来られることを知ると、見たい一心で走って先回りし、イチジクグアの実に登って待っていました。木に登っていたのですから、イエス様に声をかけられたいとも、見つけられたいとも思ってもせず、ただ見てみたい、その一心だったのかもしれません。木の上のザーカイをイエス様は探し、見つけられ、名前を呼んで声をかけられました。ザーカイは イエス様に声をかけられる前に悔い改めていたかどうかは分かりません。ここではっきり示されていることは、はじめにイエス様がザーカイを探され、見つけられ、声をかけられたことです。そしてザーカイはその後、悔い改めの言葉を述べています。イエス様の救いの御心が先立っているのです。人間は自分の罪や問題に気づき、信仰を持つことを自分が決心することによって信仰が始まるように思いがちですが、決してそうではありません。イエス様がこの地上に来られてから、私たち一人一人が悔い改め、信仰を持つに至るまでは、長い歴史の後、中、神様は人を通して救いの御業を続けておられます。イエス様の十字架と復活がなければ、救いはありませんでした。その後、人たちをはじめ、多くの人が信仰を継承し、ようやく私たち一人一人に福音が届いています。そのどこかで途切れると、私たちは救われていませんでした。また、福音を聞くと、必ず悔い改めが起こるとは限りませんが、悔い改めは私たちから出たのではありません。また信仰に導かれるのも私たちの思いや決心ではありません。エペソ人への手紙に次のように書かれてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。自分自身から出たというのは、外に現れる言葉や良い行いだけではなく、思いや決心も含めて人間から出てくるすべてです。人は神様のお導きがなければ滅びへと落ちていくしかありません。悔い改めも信仰も神様からの恵みによるものです。人からつまはじきにされていたザーカイを見つけられ、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。このイエス様の憐れみの言葉でザーカイは救われました。救いの始めから終わりまで、救いの一切は神様からの恵みです。五節以降のほとんどはイエス様とザーカイの動作と言葉ですが、一箇所だけそれ以外の人の言葉があります。七節です。これを見て皆は、あの方は罪人のところへに行って客となられたと言ってつぶやいた。この人たちはザーカイにイエス様が声をかけられ、家に泊まると親しくされることに対してやきもちを焼いたのでしょうか。イエス様が ザーカイに近づかれることによってその人たちが失うものは何もないはずです。人は他の人が何か良いことが起これば、それを一緒に喜ぶどころか妬むことがあります。日本の国力が衰え、他の国が栄えているのを日本人は喜びません。また自分が人より経済的に地位などがあることを喜び誇ることはあっても、逆に人が自分と同じあるいはそれ以上になることを喜ばないのです。この七節のつぶやきは、イエス様が罪人と交わることの驚きや非難とともに、そのような妬みがあるように思えます。自分たちが忌み嫌っていたものはひどい目に遭うべきであるのに、その主税人が大切にされ優しくされることに我慢できなかったのかもしれません。でもイエス様に声をかけられた後のザーカイはそうではありません。貧しい人たちに財産の半分を施しますと、この世の弱い人にザーカイは目を向けました。イエス様によって孤独を癒されたザーカイは、この世で取り残された人たち、見向きもされない人たちに視線を向けたのです。私たちの周りには孤独な人、不安を持たれている人はたくさんいます。何人かの留学経験のある人から教えてもらいましたが、留学直後の不安や恐れは相当なものだったようです。また近所の一人暮らしをされておられる方は、一人暮らしの不安を口にされていました。言葉に不自由されておられる人、体に不安を覚える方、孤独な人など、私たちの周りにイエス様に習う機会はいくらでもあります。また人は自分が人より抜きんでたものになろうとし、それにもかかわらず何一つ注目されることなく埋没するような人生であると知ったとき、自分の人生はなんとちっぽけな人生だと虚無的になり、自分の人生を見失ってしまいます。でも神様の視線は決してそうではありません。イエス様は道端の盲人の苦しみを癒され、また木の上のザーカイに目を留められ救われました。神様の救いはすべての人に向けられていますし、神様がこのように名もないものに目を留められることは、旧約聖書の中からも知ることができます。旧約聖書の中に歴代史があります。私たちが持っている聖書では列王記の後に歴代史がありますが、ヘブル語聖書では旧約聖書の最後に配置されています。ヘブル語聖書は律法、預言者、諸書という区分に分けられ、歴代史は諸書に分類されていることもありますが、歴代史が最後に配置されているのは旧約聖書の総まとめ、 イスラエルの聖なる歴史全体が示されているからです。それはアダムから始まり、バビロン捕囚後の時代まで、すなわち人類の歴史の初めから歴代史が書かれた前までのことが書かれています。このようなスケールの大きい歴史が書かれている書ですが、大きな流れだけではなく、小さなこと、取るに足りないと思われることも書かれてあります。例えば神殿建築の準備と実施の記述がそうです。そこには神殿建築という当時の国家的事業のプロジェクト計画書かと思えるような緻密な記載があります。資金繰り、資材の調達、人員構成が計画され実行されていきます。また神殿計画に携わった人物とその仕事のことが細かく書かれています。例えば歴代史第2の2章には次のように書かれています。今私は祭地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練工とあなたの父、私の主ダビデの熟練工とともに金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫、青、白天布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。このように神様はこの世を創造されご支配されていますが、大きく全体だけを見ておられるのではなく、私たち一人一人を見ておられます。この世の一人一人の人間の名前とその働き、生涯を神様は知っておられます。誰一人としてないがしろにされる生涯はなく、尊く扱ってくださるのが神様です。イエス様は道端の盲人とザーカイへの憐れみによってそれを示されました。神様は決して罪人を、また弱い者をないがしろにはされません。そして歴代史には膨大な数の人の名前と系図が書かれてあります。私たちの教会にも昇天者の記録に天に召されたお方の名前とこの世でのお働きが記されています。神様はなくした銀貨を探されるお方です。死んだ後、やがて人の記憶からは失われていきますが、神様は私たち一人一人をお忘れにはなりません。本日の箇所が心に残り私たちを捉えるのは、ザーカイの無邪気さ、イエス様の救いの御業がありますが、加えてイエス様の優しいご人格に触れ、 慰められるからだと思います。世の中には抽象的な対象を信じる宗教もありますが、キリスト教はそうではありません。イエス様もパウロも父なる神のことをアバ、お父さんと呼びかけていますし、イエス様はこの世に人として来られ、お生まれになり、神の全能の力を抑えられ、私たちと同じ一人の人として救いの御業を成し遂げられました。先ほどの道端の物乞いをしていた盲人もそうですが、イエス様が癒された人たちは、病気や悪霊に苦しんでいたばかりではなく、その苦しみに追い打ちをかけるように、また元の苦しみ以上に人からの苦しみを受けています。イエス様はそのような人の痛みや苦しみも癒されたのです。ザーカイと同じ主税人であったレビは、イエス様に声をかけられると何もかも捨てて立ち上がり、イエス様に従っていきました。泣きながらイエス様の足を拭った罪深い女性に、イエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。と、慰めと励ましの言葉を述べられ、その女性を送られました。イエス様は、忌み嫌われたい人を、この世の人間がする扱いとは正反対に、尊ばれたのです。イエス様の地上でのお働きによる救いは、教えや教理だけでは収まりきれるものではありません。そしてこの世では、無に近い存在である私たちに対する神様の憐れみも計り知れません。イエス様と神様のすべてによって私たちは救われました。最後に今日の箇所の9節と10節をもう一度朗読してイエス様の救いに感謝したいと思います。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。